教会歴は今日最後の週を迎えまして、この1年の暦が終わるわけであります。そして来週からまた新しい教会歴が始まるわけであります。この最終シーズンにあたって今日与えられております聖書にはルカ福音書20章に書かれているこの週末に関する記録でございます。週末ということ、世の終わりと、見る人もいますが、で週末というと私たちはすぐに、世の終わりが来るのではないか、世界の終わりが来るのではないかということを想像し、何かそこに異変が起これ、ばそれ見ろやってきたというふうに、心を、乱すわけであります。特に、日本のように地震大国、火山列島に住んでいる者にとっては、ちょっとしたことでも敏感に感じて震え上がるわけであります。そういうこともあってでしょうか、私どもは最近はあまりこの週末ということは恐れを感じる、そういう話は聞きませんけれども、やはり何か形あるものが崩れていけば、そういう不安を感じるのではないでしょうか。そういうこともあってでしょうか、実は東京都は一昨年、震災に備えてのマニュアル本としての東京防災という本を出版いたしました。この式文の大きさぐらいになるでしょうか、結構分厚い本でありますが、その防災、東京防災を各家庭に配って震災に対する防災意識を高めようとしているわけでありまして、そこにはいろいろと参考になることが書かれているので、決して無駄な本ではないと思うわけであります。で、この防災に関してですありますが、その問題の第一人者である畑村陽太郎という先生、これは出版学の権威としての先生でありますが、畑村先生は出版学という見地から防災の問題を解き明かして大変示唆に富むお話をされておりました。その教授によりますと、出版学というのは安全神話の上に成り立った考えに対するアンチテーゼであるというのであります。安全神話の上に成り立っている、一つの反証であるということなのであります。万全を尽くして建てたものが壊れたり崩れたり事故を起こすようなことはないという、そういう安全神話、その上に、多くの人たちは、安全ということを考えているわけでありますけれども、しかし頻繁に起こる鉄道事故、飛行機事故、船舶事故、あるいは原発事故などを通して、どのように科学の粋を集めて作ったものでも、そういう事故を起こすということはどういうことなのか、その原因は何かということを突き詰めていかなければならないのだということであります。その学問が失敗学と言われているものでございます。成功の本なら皆さん喜んで読むでありましょうけども、失敗したことを取り上げるような書物っていうのはあまり人気がないんではないかと思うんであります。それはともかくも、で問題は、扱う人間の側にある、払うべき注意を払っていたのだろうか、なすべきことをきちんとしていたのだろうか、それらを検証して二度とそういうことが起こらないようにするということが、この出版学の持っている問題、前提であります。そしてこの先生は最後に言うことは、合わせて人が作ったものを構築したもので絶対というものはないんだという謙虚な姿勢が必要ではないだろうかということを言っているわけであります。もう安全だから大丈夫、自信を持ってそう言ったとしても、それは必ずしも万全のものではない、いつかはそういう問題を起こすのではないかという謙虚な姿勢が大事だということを、この畑村先生はおっしゃっているわけであります。で、今日のところでは、最初にはまさにこのエルサレム神殿の崩壊をイエス様は予告されたわけでありまして、 このそれがまあ本当この箇所約40年の歳月をかけて作られたユダヤの最高の建築家技術者を集めて作られたその神殿、当初はみんなが喜び、あまりにも美しく堅牢な建物であるということで喜んだわけでありますけれども、イエス様はそのことに関していつかはそれが崩壊していくのだということをおっしゃったわけであります。人間が作ったもので完全なものはないということなのでありましょうか。で、実はこのルカによる福音書21章は、まあ、教官福音書にもあります、あのマタイやルカとマルコと、マタイマルコと同じようにこのような箇所を書いているわけでありまして、これはまあ通称黙示文学、まあ、黙示文書と呼ばれているところであります。黙示というのはですね、黙示録の黙示でありますが、神様の意思などが象徴的な表現を持って書かれているというのが黙示録の特徴だというのであります。つまり、私たちの思いを超えた人間が直接見ることも触れることもできない出来事、それは神の意思が今そこに明かされている、それが黙示の持っている姿だということを言っているわけであります。まあ、有名なのがヨハネ黙示録でございまして、そこには私たちの思いを超えたいろいろな事象が書かれているわけでありまして、その事象から何を読み取っていくか、人間の目に隠されているものが明らかにされている、覆われていたものがその覆いが取り除かれているという、その非常にこう暗示的な教えがこの黙示録だというのであります。で、実はなぜそういう黙示録ができたかというと、あの時代、結局キリスト教徒に対する迫害が増えてまいりました。キリスト教徒であるということで、非難攻撃をされる、みんなはそのことに大変こう失望していくわけであります。自分たちは神を信じているのになぜこのような迫害を受けるのだろうか、苦しみを受けるのだろうか、そういうことを通して、人々は落ち込んでいくときにこの黙示録あるいは黙示的な表現が使われていると言われているのであります。で、そのイエス様の言葉に対して多くのユダヤ人は反発をしました。自分たちが長年かけて作ったその堅牢な神殿がなぜ壊されるのか、崩壊するのか。実際にこれはその後ローマ軍の手によって破壊され、今はその一部しか残っていないわけでありますが、まさに人間が作ったもので永遠なるものはないのだということをイエス様は言われていたのではないでしょうか。で、今日のルカによる福音書には、まあ、それらしき非常にこう目視的な表現が多く使われています。ある意味では実際に起こっていることもそうですが、もう一つはそういう現象を見て人々は何を感じるかということをこのルカ福音書を通して見ることができるんじゃないでしょうか。不安と恐怖におののいているもの、その時にみんなは終末が近いと感じている時に、ルカはその不安の原因が何かということを語っております。一つは多くの者が私の名を名乗って現れ、私こそキリストだと言って現れ、もうすぐ世の終わりが来ると触れ回る者がいるのだ。これまさに、世情不安を起こしていく、それが世の終わりが来たということをみんなに知らせるものになっているのではないかということであります。さらに戦争と暴動の噂が起こり、民は民に、国は国に敵対して立ち上がり争うことが起こる。まあ、実際にそういう戦争暴動があったかどうかでありますけれども、これはそういう出来事が起こるということを人々に不安をかきたてていく要素になっているんだ。まあ、そして大きな地震が起こり、方々に飢饉や疫病が流行って異常現象が起こっている。まあ、見方によっては本当にそういうことが起こっているかもしれないけれども、これは目視的な文書として見れば私たちに不安をかきたてていくものがそういう類のものだということが言えるのでは ないでありましょうか。だから弟子たち、あるいはその傍らにいた者たちがイエス様に、ではそのことはいつ起こるのですか、またそのことが起こるときにはどのような印があるのですかと問いただしているわけであります。それに対してイエス様は何と答えたでしょうか。惑わされないように気をつけなさい、こういうことがまず起こるに決まっているが、世の終わりはすぐには来ないのだ。惑わされないように、現象に振り回されていくな、何か起こってもそれに心を奪われてはならないということをイエス様は告げているわけであります。ではイエス様が言うその世の終わりはまだ来ていないというその言葉の裏には、いつかは世の終わりが来るということが示唆されているわけでありまして、その世の終わりとはいつ来るのか、どういう形で来るのかということでありますが、実はイエス様は決してその物が崩れたりいろんな異常現象が起こるということが終末であるとは言っておりません。マタイ福音書の言葉を引用しますと、御国の福音はあらゆる民への証しとして全世界に述べ伝えられる、それから終わりが来るのだとイエス様は判しております。御国の福音があらゆる人々に証しされた暁に終わりが来るのだ。天地を創造された神がこの罪の世を救うためにイエス様を使わした、そしてそのイエス様を通して全ての民の救いを伝えているのに、それがどのように人々に受け止められていただろうか、いくだろうか、そしてその御旨が人々に、全ての人々に届けられた暁に終わりというのがあるんだということを、まあ、おっしゃっているわけであります。神様が始めたことでありますから、必ずそこに終わりがあるのだというその意味をそこに触れているかと思うのであります。そのためにはまずこの人々に歓喜を促す、世の罪を救うそのイエス様の働きがあるということを伝えていくことがその働きではないかというのであります。で、私はその時に、時ということを思い起こしたわけであります。人間の時間、時、始めがあれば終わりがあるというその時の中に私たちはどう生きていくのかということであります。有名な、この時に関して訴えているコヘレトの言葉がございます。まあ、一部割愛しながら読んでみますと、すべてのことに時がある、生まれる時、死ぬ時、泣く時、笑う時、嘆く時、踊る時、愛する時、憎む時、戦いの時、平和の時、そのようにコヘレトは私たちが生きているこの人生の中に一つ一つの区切りがあって、始まったものが終わる、あるいは戦いがあってもそれは必ず平和へと結びついていくのだ、必ずその連続性というものがあることを時の中にこう示していたわけであります。で、私たちはもう一つ見失ってはならないのは、そこに神の時があるということなんですね。人間の経験している時ではなくて、神様が自らにそこに作られている時があるんだということをこの言葉の中にあるのではないでしょうか。例えば聖書に、千年といえども御目には昨日が今日へと移る世のひとときに過ぎません。千年という長い時間があるけれども、あなたの目にはそれは一日に過ぎない時間ではないか。これはなかなか私たちは理解ができません。一日が千年に等しい長さだというふうに言われると、一体何を意味しているんでしょうか。ペテロはこう言っておりますね。愛する人たち、このことを忘れないでほしい。主のもとでは一日は千年のようで、千年は一日のようです。主のもとでは一日は千年のようで、千年は一日のようです。これまさに神の時を表しているわけでありまして、私たちがどんなに考えても一日が千年に、千年が一年に、一日に縮小するということは 考えないことなんであります。でも神にとっては過去とか現在とか未来というものはない、全てが一つの時の中にあるのだということをこれを言っているのではないでしょうか。過去にあったものが今はもうなくなっているんじゃなくて、過去にあったものが今もあるのです。これからあることはすでにあったことである。なかなか私どもはそういう表現にはついていけないものがありますけれども、それがこの神の時を表しているわけであります。実はこの神の時を皆さんはですね、実際体験しているんです。なんていうと大げさですが、皆さんはデジタル時計あるいはコンピューターというのを持っていらっしゃいます。これがまさに1から1000という数字がいっぺんに変わりうる数字を持っているわけですね。デジタルというのは大変こう意味では今では便利なものになっているわけでありまして、コンピューターや時計などに応用されています。どんな数字でもどんなことでもいちいちこう最初から計算していかなくても瞬時に答えが出される。普通の計算式ですと、例えば1から10まで行くのに1、2、3、4と数えてやっと10に到達する。これは私たちの持っている人間的な時でありますけれども、神の時は1から10へ飛ぶ時には一足飛びに飛んでいくわけであります。これは今私たちが使っているデジタル、まさにデジタル的な計りなんです。主のもとでは一日は千年のようで、千年は一日のようであるというのは、実はもう神様がすでに私も遠い昔に私たちにこういう時の時間の数え方があるんですよと教えておられるんではないでしょうか。だから黙示録では神である主、今おられ、かつておられ、やがて来られる方、かつておられ、今おられ、かつておられ、やがて来られる方、アルファでありオメガであると呼んでいるのも、まさにこの一つの時間時の中に集約されていることを示しているわけであります。ですから世の終わりがいつ来るか、その時はいつかということを私たちが測っても、私たちの持っている時間の中ではそれは捉えられない。でも神はそれを私たちにはっきりと示してくださっているのだというのであります。で最後に、私はこの、終わりの時に備えるということで大変こう適切な例えが出されたのが、マタイ25章にある花婿の到着を待つ10人の乙女の話ではないでしょうか。今日の賛美歌137番のその主題のテキストがこのマタイ25章になっているわけでありまして、花婿の到着を待つ10人の乙女の話、もう皆さんよくご存知かもしれませんが、少しかいつまんで話してみたいと思います。それは、そこに10人の乙女がいて、それぞれが灯火を持って花婿が来るのを待っていた。その灯火は、まあ、今その当時のランプであります、油で灯すランプでありますが、そのうちの5人の者は花婿の到着がいつ起こっても大丈夫なように予備の油を用意し花婿の到着を待った。ところが別の5人はそういうことを考えないで、ただただこの灯火を持って花婿を迎えに出ていくわけでありますが、どうしたことか花婿の到着が大幅に遅れてしまった。その待つ間に自分の持っている灯火の火はどんどん消えていく。隣の者に貸してくださいと言ってもその余裕はないので、それは貸すことはできなかった。このようにして、油の用意をした乙女と用意しなかった乙女の話がそこに出てきて、結局イエス様はこう言うんですね。目を覚ましていなさい、あなた方はその日その時を知らないのだから、というふうに結んでいるわけであります。じゃあ私たちにとってこの灯火とは何か。それは信仰の灯火であり、御言葉に耳を傾けていき、 その心の備えをしていくとの時ではないかっていうのであります。その時がいつになるかわからない、誰にもわからないけれども、その灯火を灯していく時に私たちはそのキリストの勝利を迎えるのだということを聖書は語っているわけであります。まあ、そういう意味では油断大敵という言葉があるように、私たちは自分の信仰の源を外してはならないということが言えるのではないでしょうか。最後に、まあ、これは有名な言葉ですが、ルターのその言葉が皆さんご存知ですね。たとえ明日世界が終わりになろうとも、今日私はリンゴの木を植える、ルターの言葉だと言われております。たとえ明日世界が終わりになろうとも、今日私はリンゴの木を植える、そういう備えを常にしていたということが言えるのではないでしょうか。まあ、今日はそのことをこのルカ21章を通して学びました。一言お祈りいたします。父なる神様、この1年の歩み、私どもは教会の暦を通して最後の週であることを迎えました。この新しい時に向かって、今この1年過ごしてきた日を思い起こし、私たちの足りないところ、必要なところを思い起こしながら今日を迎えております。どうか主よ、私たちの思いを満たし、また新しい年に向かっていく力を与えてくださるように、一言の祈りを主イエスキリストを御名を通してお祈りいたします。アーメン。